はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや、今週驚いたのはね、はい、日曜日からの大相撲ね、三横綱がね出ないというね。まあ稀勢の里と鶴竜は無理かなと思ってたんだけど、白鵬もね足が悪くて。でもスポーツ担当記者に聞いたらね、
はい、
春馬富士も右か左の肘がダメでね、もしかしたら途中から休場するかもしれないとか言ってて、いやー楽しみにしていたファンはねちょっとがっかりかなと。 でもね今更ながら思うんだけど、僕は稀勢の里がね怪我した後の場所に出るって言い出した時に絶対ダメだと思ってたのね、
はい、
あの番組でも言いなんだけど、はい、あの場所は優勝しましたが、
はい、
であるがゆえに偽りなき横綱だというね証明をしましたけれども、その後がね今度で3場所連続ですよ ね。ちょっと残念だなと。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色。その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。北朝鮮は国営メディア朝鮮中央テレビを通じて ICBM 搭載用の水爆実験に完全に成功したと表明しました。日米韓は北朝鮮が建国記念日である明日新たな挑発行動を取る可能性があるとみて警戒を強めています。
まあね、明日は9月の9日建国記念日ということでね、去年もこの日に行動しました北朝鮮は。だから今年もということなんですけれども、かなり各国がね警戒している中なので、あえてやるのかなという気もするけれども、外界をねあんまり見てない印象もするので、要警戒ということだと思います。
一方アメリカは核実験を強行した北朝鮮に対する追加制裁の決議案を国連安全保障理事会の全15理事国に配布しました。北朝鮮への石油・液化天然ガスの全面禁輸や北朝鮮からの労働者受け入れ禁止、繊維製品の禁輸、金正恩委員長の資産凍結・渡航禁止などを盛り込んでいます。
これはまた後ですぐ触れます。
アメリカのトランプ政権は幼少時に親と共にアメリカに不法入国した若者の在留を認める制度を撤廃すると発表しました。来年3月までは効力を認め、議会に対応策の決定を促します。制度の対象者はおよそ80万人とされており、各地で反対のデモが起こるなど反発が強まっています。
これはオバマ大統領がね、第一期に議会がなかなかうんと言わないもんだから、大統領令でね、取った措置なんです。でもこの恩恵を受けてですね、例えばアップルではクックさんが何て言ったか250人ぐらいのね優秀な若者が自分の会社では働いてるんだと。もしそれが在留資格を撤回されたらですね、アップルを去らなきゃいけない、そういうことは歓迎できない、反対だとこうはっきり言ってるわけですね。トランプさんもずるいのはですね、選挙戦の最中は即刻廃止だと言っていたのをですね、議会に投げちゃったわけですよ。これはまあ選挙を意識したんでしょうけども、私はドリーマーが好きだとかなんかね言ってね、どっちなんだこの人はと。なんだかんだ言いながらやっぱりアメリカ国民の気持ちがトランプ大統領から離れていく一つの原因になるかもしれないなというふうに私は考えてますね。
日産自動車は電気自動車リーフを全面改良し、来月2日に発売します。フル充電で走れる距離を従来の 1.4 倍の 400km に伸ばしており、電気自動車が本格的に普及する原動力となるか注目を集めています。
400って聞いてね、へえ結構走るなと思って日経の記事読んでたらね、平坦な場所でエアコンも使わずにという全く理想的なね 要するにね、で僕もほら未来に乗ってるから分かるんだけど、電気自動車って一番楽しいのはね、加速なんですよ。だけどもね、メーカーの人に聞くと、いや伊藤さん、加速なんかしたら電気は減るじゃないですかって言うから、それって電気自動車のいいとこ消してんのと。だから私はね、400って言ってるけど、実際に街乗りすると信号もいっぱいありますから、まあ300ちょっとぐらいかなと思うんですよね。まあそれでも流れはそっちかなという感じがしますよね。
アメリカのトランプ大統領は、アメリカ国債のデフォルト、債務不履行の懸念があった連邦政府の債務上限問題をめぐり、野党民主党指導部と今年12月中旬までの短期引き上げ案で合意したことを明らかにしました。連邦政府の債務問題はひとまず棚上げされる見通しとなりました。
ひとまずですよ、12月中旬までのね、12月中旬までのつなぎなので。で僕ね、これ読んでてね、おいおいと思ったのは、野党民主党指導部とトランプ大統領が合意したとね。共和党どこ行ったんだとマコーネル上院院内総務とかね、下院議長ライアンさんともあんまり仲良くないので、突然野党民主党指導部と合意したのかと。ちょっと今アメリカの政治はね、不可解なことになってますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は、フィッシャー副議長が辞表を提出したと発表しました。個人的な理由としていますが、オバマ政権時代に敷いた金融規制を緩和するためとみられる新しい副議長の人事を発表したトランプ政権への反発のためという見方が出ています。
これはまた後で取り上げたいと思います。
世界の中央銀行が法的な裏付けを持つデジタル通貨の発行を相次ぎ検討し始めています。ビットコインなどの仮想通貨が普及し続けると、資金決済サービスなどで自国通貨の存在感が低下し、金融政策に影響を及ぼしかねないとの危機感が背景にあります。日本でも日銀や金融界を中心に、第二の円ともいえる安全なデジタル通貨の活用論が広がり始めています。
これもまた後で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、アメリカが核実験を強行した北朝鮮に対して、国連安保理に最も強い表現の追加制裁の決議案を提出しました。
まあこれはね、アメリカが決議案を提出したという段階で、これからやっぱり安保理で討議してね、でおそらく理想的には11日ということを言ってるんですけれども、ロシアは11日は早すぎるってもう最初から言っているんで、9月9日を挟んで、その先に採決されるかどうかになると思いますね。9月9日というのは、要するに北朝鮮の建国記念日で、もしかしたらまたミサイル撃つかもしれないという段階になってますし、韓国からの報道によると、新たな核実験、水爆実験もできるような環境が整っているとこう言われてます。ただしね、核実験はもう中国の近隣の都市の住民なんかもカンカンになって怒ってますし、山の肌が崩れたと言っているので、放射能がね出ている可能性もあるし、9日にあるとしたらミサイル発射かなというふうに思うんですけれども、アメリカのですね、決議案ポイントは3つです。つまり、北朝鮮への石油天然ガスの全面禁輸、これはどういう意味があるかというとですね、まあ、軍隊が動かなくなる、経済も回らなくなるという意味でですね、まあ北朝鮮はだいたい100万トンぐらいのね、備蓄があると言われてます。で、北朝鮮は年間ですね、70ないし80万バレルの石油を使っていると言われていて、そのうち50万バレルを中国から輸入していて、ロシアから4万バレル、で、残りは中東から買ってるとこう言われてるわけですね。でも、北朝鮮の石油、液化天然ガスの全面禁輸になると、ゼロになるので、もって1年間ということになりますよね。100万トンの備蓄を使っていってもですよ。で、そうすると北朝鮮国内で、ガソリンが急騰したりするという事態になって、飛行機も飛ばせないということになるので、軍用機ね、 で、これは結構重要なポイントになります。で、2番目はですね、北朝鮮からの労働者受け入れ禁止、繊維製品の禁輸ということで、これは北朝鮮に外貨が入らなくするための措置を並べてあるということですね。この2つが北朝鮮が外貨を入手できる大きな道筋になっていると。つまり北朝鮮の労働者をロシアや中国に働かせに行かして、それの賃金を上前を跳ねて国家収入にしてるっていうのがあります、
はい、
で、中国もロシアも北朝鮮の労働者を受け入れている、まあ、安いからねという現実があるわけですね。繊維製品っていうのはですね、北朝鮮にとっては魚介類、石炭、それらと並んで非常に大きなですね、外貨収入源になってます、輸出のね。だからその北朝鮮労働者の受け入れ禁止と繊維製品の禁輸をやるとですね、北朝鮮の外貨収入がなくなるということになりますね。あと3番目は、キム・ジョンウン委員長の資産凍結、渡航禁止。渡航禁止ってのはね、でもね、どこにも行ってないわけだから、トップになってから、
はい、
まあどうでもいいかなと。で、資産凍結ってのはですね、どうも30ないし50億ドルぐらいあるらしいんですよね。
そうですか。
他人名義でね。なので、それを凍結する。でもその一部はミサイル発射とか核開発に使われていると言われているし、キム・ジョンウンがですね、近しい高官に、プレゼントをして、だから俺について来いよってこう言うときにですね、買い物をするときの資金だとこう言われているんですね。だからまあこれは、キム・ジョンウン体制への脅威ということになります。
はい、
で、三つあるわけですけれども、いずれについてもですね、どうも中国とロシアがいろいろ言いそうだというところがあります、
はい。
で、一番ですね、制裁に否定的なのはロシアです、実はね。ロシアのプーチン大統領は何て言ってるかというと、北朝鮮は草を食べても核開発とミサイル開発をやめないってこう言ってるわけですよ。
はい、
なぜかっていうと国が崩れるからと。つまり論理的にプーチンさんは北朝鮮っていうのはね、いくら圧迫を加えても屈しないよと。だから対話しかないんだっていう論法なんですよね。で、中国はちょっと違ってですね、
はい、
最近の北朝鮮の言動を見ていると中国にも対してもものすごく反感を持っているんですよね。だから王毅外相が何て言ってるかというと、半分は圧力、半分は対話だって言ってるわけですよ。で、どう舵取りするのかよくわかんないんだけど、だから中国はアメリカがこれだけ言っているので一部を受け入れて、例えば石油の輸出をね、半分にするとかね、受け入れてアメリカから制裁を食らわないようにする。で、トランプ大統領は何て言ってるかというと、北朝鮮と貿易する国はアメリカとの貿易ができないようにするって言ってるわけですね。そんなことは無理だろうと僕は思うんですよ。例えば中国のね、
はい、
年間すごい規模の貿易してるわけで、それ全部止めるとなったらアメリカ経済だってガタガタになるわけなので。
そうですよね。
でもですね、あの脅しは結構中国には効くなというふうに思いますね。で、そうすると中国はどっかで妥協してくる可能性があるし、中国が妥協するんだったらロシアもまあしょうがねえなと。でもアメリカにあまり追随したくないので、
はい、
全面的には認めない。で、そうすると11日に決議案の採択を予定してんだけども、どうもそうはうまくいきそうもない。で、この3つの柱が全部採択される可能性はほとんどゼロということなので、北朝鮮がその間隙を縫って9月9日にミサイルなんかを撃つ可能性があるということですね。で、もしそうなった場合には、結局国連の機能低下が明らかになるので、アメリカがどう出るのかなという感じになって、今日もね、円が107円台になったり株が下がったりして、北朝鮮情勢今週末山場を迎えるという一つの面があるので、今週末も問題なんですけども、来週はまた一つの山場がですね、国連決議の採択、それに対する北朝鮮の反発という形でどう出てくるかと、結構山場になるんじゃないでしょうか。
次は FRB のフィッシャー副議長が辞表を提出しました。
フィッシャーさんはね、賢い人なので、なんで自分が辞めるのか、多分ね、来年6月までだったと思うんですけれども、任期を残してね、トランプ大統領が新しい副議長をですね、まあ副議長2人置けるんですけれども、発表して、それが正式に就任する直前なのかな、もう辞めるってこう言い出したと。それはやっぱり今のね、またこれからの FRB に不満があるというふうに受け取られるわけですよね。で、フィッシャーさんっていうのはですね、非常にアメリカ国内だけではなくて各国から尊敬されている人です。マサチューセッツ工科大学のですね、有名な教授だった時期もありますし、その頃の教え子が各国中銀の総裁やってますし、ご自身もイスラエルの中央銀行のね、総裁もやったと。 でもその人が辞める。また空席が一つできちゃいましたよね。それでイエレンさんが来年の2月3日に任期が来ます。この後任がどうなるかもね、含めて、ちょっとあちこちに空席が目立ち始めてるなと。埋まるんじゃなくて目立ってきてるじゃないかと。これはやっぱりですね、見ていてトランプ政権というのは本当に大丈夫なのかと。で、政治任用のね、550ぐらいだって言ったかな、そのうち200人やっと埋まるか埋まらないかってしょ、あと300人以上埋まってないわけで、カスカスの政権だなと。 FRB もね、空席が多くなっちゃって、それをどうやって乗り越えていくんでしょうかね。ツイッター一生懸命やったって人材集まるわけではないのでね、ここら辺が非常に大きな問題になっていくんじゃないかなと。今年の末になってくると、本当に1年経ってもまだ政権の重要な職が埋まらないのかっていうね、そういう議論になってくると思いますね。で、まあそれと合わせてですね、今月の FOMC なんですけど、フィッシャー騒動とは関係なくですね、資産縮小の計画を具体的に発表して10月からやりますよという形にね、ことは運ぶんじゃないかなというふうに思いますね。なぜかというとですね、今月初めに発表された8月のアメリカの雇用統計もですね、まあ予想よりはね、少なかった15万6千だったかな。非農業部門の就業者数の増加幅が、まあ18万のところをちょっと下回ったというところはあるんだけども、3ヶ月の移動平均、または過去1年ぐらいのトレンドを見てもですね、雇用は順調だし、アメリカ経済は拡大しているというところがあるんだろうと思います。はい、で、そうすると私は、イエレンさん、来年以降もね、やるかどうかわからないんですけれども、やっぱり筋道つけて、長期金融緩和への出口を計画するんじゃなくて、出口に入りましたと。出口をゆっくり歩き始めましたと。ね、10月からね。はい、そういう段階に来ているので、多分やるんだと思います。で、問題は、その先の12月に利上げがあるかどうかということですよね。はい、今週末のニューヨークのマーケットで長期金利が下がって、円相場が107円になったのはですね、ハービーに加えて、イルマがですね、フロリダを襲うと、アメリカの経済が鈍化するのではないかという見通しが強まったということですね。ハービーはですね、多分、テキサス州、またルイジアナ州の雇用を減らすんだと思います。加えてですね、イルマがまあどのくらいフロリダに打撃を与えるかどうかわからないんだけれども、イルマも非常に大きな台風としてアメリカ経済に打撃になる可能性がある。で、復興がうまく着手できれば、それは逆に景気刺激にもなるという説もあるんだけども、どうもトランプ政権の移民政策を見ていると、移民の人に働いてもらおうという雰囲気ではなくて、どっちかというと帰っていただこうという雰囲気なのでですね、復興作業もできないかもしれないということになってきますよね。ハービーの被害があったテキサス州で非常に活躍したと言われているドゥイマーね、要するに親に連れられて子供の頃アメリカに来た若者もですね、今のままだとですね、議会がどう出るかわからないんですけれども、送還対象になってしまうということになっていて、先行き懸念が強まっているであるがゆえに12月には利上げできないだろうと。まあ9月はやりませんというのは資産縮小の詳細を発表するのでね。そういう意味ではですね、今月の FOMC はおそらく利上げはせず資産縮小の詳細を発表して10月着手ということになるんでしょうけども、その先が問題だということだと思いますね。
はい、そして世界の中央銀行が法的な裏付けを持つデジタル通貨の発行を相次ぎ検討し始めています。
これね、私ね、もう何回もこの番組で言ってるんですけども、ビットコイン買ってね、
はい、
持っていて毎日どうかなと思ってね見てるんで、やっぱりそうなんだろうなというふうに思いますね。もちろん円も重要な通貨だし、ドルも重要な通貨だし、でもやっぱり自分の身の回りでやっぱりカレンシーとして通用するものが他にあるっていうのはですね、円よりこっちの方が値上がりして面白いなと思うこともあるし、それで今ね、要するにビットコインというのは分裂したので、はい、ビットコインと同じ量のビットコインキャッシュを持ってるわけですよ。で、ビットコインキャッシュはね、ビットコインの10分の1とか8分の1とか安いんですけれども、それでも仮想的な通貨として僕のスマホの中に入っていて、変動を見せてくれるわけですよね。はい、まるで為替相場のように変動していて、まあ基本的には上昇傾向になる。で、存在感がね、僕の心の中で大きくなっているんですよね。で、大きくなるっていうことはどういうことかというと、まあもちろんまだビットコインを受け入れる店はそれほど多くない。
はい、
この前ね、丸井の新宿店に行ったら、うちはビットコイン受け入れますってね、このニュースでも取り上げましたよね。 ビッグカメラと平鎮路、他にもあるかもしれないと。だから中央銀行がなぜその危機感を持っているかというと、そういうものが存在感を増やしてくると、金融政策の有効性がね、低下するわけですよね。円って僕の気持ちの中では、はい、金利もつかないし、面白くない通貨だと、ああいう感じがあるわけですね。もちろん、大部分の私の資産は円建てであるわけなので、はい、でもまあ、動くものとして、ムービングなものとして、新しいものとしてのビットコイン、またはビットコインキャッシュの位置づけが僕の心の中で強くなってきている。それで日本経済にとってもそうだし、ビットコインっていうのはそのまま世界で通用する。それがより広く使われるようになると、キャッシュの持つ価値、位置というのは低下するわけですよね。
はい。
カリウさんが言ってましたよね。中国の店でキャッシュ出すとみんな嫌な顔すると。
はい。
それなぜかというと、偽札が多いからとね。はい、日本はそういうことはないけれども。
そうですね。
昨日ね、タクシーに乗ってね、それ珍しくね、スイカが使えないタクシーだったんですよ。で、運転手さん、文句言われないって言ったら、はい、1日36人ぐらいね、平均ね、お客さん乗せるんですって。
はい。
そのうち10人にはね、なんだこのタクシーは、スイカ使えないのかってこう言われるってこう言われるんですよね。
そうですか。
つまりデジタルカレンシーが使えないということは、うん、タクシー業界ではもう罰なんですよ。
はい。
だからもしかしたら中国はもうキャッシュ持たないでそうやって払ってる人が多いのかもしれない。で、私はね、しばしばね、お金忘れて家出るんですけども、はい、スイカがありゃどこへでも行けるわと思ってね、いるんですよ。タクシーの8割から9割がもうね、電子マネーを受け入れてるわけじゃないですか。スイカがダメでも ID とかね。で、買い物も ID かなんかでできちゃうんですよね。
そうですね。
だからそうすると、デジタル通貨の持つ意味というのが増えてきて、逆に中央銀行はですね、じゃあ自分たちで法定デジタル通貨を作ったらいいじゃないかと。で、各国がですね、その動きをもう強めているわけですよね。で、例えば6月2日にですね、プーチン大統領がビタリック・ブテリン氏に会ってですね、これはで、イーサリアムで、私のスマホにも入ってるんですけど、これはもう生んだ起業家とこう言われて、ブリテン氏っていうね。それで、なんて言ったかというとですね、イーサリアムの技術を活用したシステム開発を表明してるんですよ、ロシア政府はね。で、スウェーデンはデジタル通貨、イークローナ。クローナってのスウェーデンの通貨なんですけど、それにイーをつけて、イークローナの発行に関する可否を2018年末に判断すると言ってますし、エストニアはですね、8月に独自のデジタル通貨、エストコイン。ビットコインから借りてきたかな？エストコインっていうのをね、発行するという計画を明らかにしてますし、オランダやカナダ、イギリスの中銀もね、一斉に研究に乗り出しているわけですよ。まあ、出口戦略ではね、日本はもう完全に遅れていて、それとは別に関係ないんだけれども、私はね、自分の体験から言って、で、やっぱりビットコインが一方で重要性を増していく中で中央銀行がデジタル通貨を考えざるを得ない局面が必ず来るというふうに思いますよね。
はい。
イーエンが出てくるのか、円コインが出てくるのか知らないけれども、はい、そういうふうになっていくんだと思います。世界の通貨当局者がデジタル通貨をエンビーしね、
はい、
羨ましく思い自分たちも何かしなければならないなと、金融政策の有効性が落ちるなというふうに考え始めたというのは妥当なことなのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、富士急ハイランドにこう行ったんですよね。
伊藤さん、よくお出かけになる時間がありますよね。
いやいや、それでね、
ええ、
ドドンパというね、新しいね、
はい、
どうなのかなーと見に行きました。
はい。
すごいですよ。すごい。
どういう風な感じなんですか？
いや、だから初速がね、185だったかな。とにかくね、すごいんですよ。まずね、暗闇の中で、 まず最初上がって落ちるのかと思ったら、ブワーッとね、真っ暗闇の中で、なんか、ひねくれたり回転したりしてね、それで、でその後は、スーッと上がってって、これもう180度下向いてですね、落ちていって。
怖いですね。
いや、面白いですよ。それでね、A じゃないかってのも面白かったな。A じゃないか。
それはどういうのなんですか？
ね、思ったのはね、ネーミングが面白いなと思いましたね。
お上手ですね。
A じゃないかって。それ、聞いただけじゃなんだかわかんないじゃないですか。A のね、2番目の A がひっくり返ってるんですよ。それどうしてひっくり返ってるかというと、乗ってる人がひっくり返るんですよね。本当に。
そうなんですか。
それまあ、4人こうやってね。
並んで座るわけですね。
それはね、こう、くるくるくるくるひっくり返るんですよ。へーと思ってね。でもまあ、これ好き嫌いあるだろうなと、ビビって乗らない人もね。
私は乗れないタイプですね。
でもね、僕は系列ごとに止まったので、1時間早く入れたんだけども、もうね、ずっと人が並んでてね、ドドドンパっていうのが一番早いので、バーッとね、走ってきて、すげえな、これ、と思って。皆さん機会があったらね、富士急ハイランドの絶叫マシーン。8つぐらいあるのかな？ドドドンパね。これは言いました。高飛車。
あ、それ聞いたことあります。
これはね、面白いよ。絵じゃないかね。それでね、富士山。まあ、これは昔からあるやつですね。はい、まあ、高いんですよ。要するにね、富士山が綺麗に見える。てんてこまい。てんてこまいね。それで、鉄骨番長。ね。それで、絶望二要塞。それでね、これ水を使ったやつで流しますかっていうのがね、ありますけれども、結構みんな面白い
で、ね。でも、いい、本当に、興味を引くネーミングですね。
そうでしょ？ええ。それがね、僕は面白いと思いました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、富士急ハイランドの絶叫マシーンでした。
不動産、売りたいときは、富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
富士ブームはね、練習が終わったんでちょっと途切れたように見えるんですけれども、 NHK がね、異例の生放送で富士四段のね、永世名人を破ったのね、森内九段をね、生放送したと。見たかったなと。たまたま東京にいなかったんで見れなかったんだけど、彼はしばらくコンピューターと対戦させないでずっとしばらく人間と対戦させてね、将棋は人間のものだと、ね、コンピューター強いこと分かってるので、藤井君はですね、とりあえず当面コンピューターとは対戦させないという方針で言ってほしいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。